明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。さあ、明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療の話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組でございます。はい、さあ純さん、今月のテーマどうしましょう。
はい、認知症でいきたいと思います。
認知症について今月はたっぷり伺っていきます。奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺っていきます。それではスタートです。
明日の健康を願って。株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って。
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。5月のテーマ認知症でお送りしておりまして、今日が最終週です。
はい、
ゲストは奈良県立医科大学医学部助教の高橋正人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、まゆちゃん、よく人生100年とか、はい、テレビでなんかやるじゃない、いろいろコマーシャル。いや、だって認知症の人がこれだけ増えて売るわけでしょ。
はい、確かに健康な100年だといいですけどね。うん、
それに関わってる人たちが大変じゃないですか。
家族であるとか、そう、親しい方とか。
そう、例えば認知症という病気からだけ考えるんであれば、うん、長生きになっていく方が非常にしんどい思いをする人も増えていくんじゃないかというふうな意見を僕は持ってるんです、個人的に。
いや、だってお父さんもお母さんもって純さんね、認知症の症状があっておっしゃってたんですもんね。
で、まあ施設に入ってくれたんですって、うん、まあ子供として、うん、あ、どうかなって思うんだけども。
いや、そうですよね、悩みますよね。
そう、でもそれでまた介護疲れとかね、いろいろあって仕事がどうのこうのとかあるとすると、うん、やっぱりそれを選んだんですけど、
はい、
だからこの認知症っていう病気が本当にもっとこう医学的に進んでいかないと、どんどん厳しい人も増えていくように思うんですけど、先生どうですかね。
そうですね、そこがやっぱり今の問題点だと思います。今本当に日本って長寿国と言われるぐらいに平均寿命は伸びてきたんですけれども、実は言うと介護が必要になる年齢というのは約平均寿命の10年ぐらい前から介護が必要になる年齢というふうに言われております。
10年前ですね。はい、
でそういったデータが出てますので、そのギャップをどうにかして埋めようっていうのがやはり国の施策になってきているのかなと思うんですけれども、
はい、10年っていうとかなりの年月ですから、そこを埋めて健康寿命を伸ばすみたいなところが、もちろん認知症もその一つになってくるわけですよね。でもこの認知症においては、その先々週とずっとこうお薬っていうのがなかなか10年間新しいのが出てないっていう話もありましたけど、じゃあ生活でなんか予防とか、なんかこれをしておくとちょっとこうなるリスクが低いよみたいな、いい話が先生から聞けると ね
嬉しいですね。
いいんですけど、最初ちょっとこう運動であるとか、はい、人とコミュニケーションを取るみたいなことちらっと1週目にリスナーさんのメールに答えていただきましたが、ちょっと詳しく教えていただけますか。
そうですね、いろいろ本当にあると思います。うん、でもう何も考えずに一番安価な方法っていうのは、具体的には本当に運動ですね。
あ、運動なんだ。
はい、で運動と言いながらもやっぱり高負荷な運動っていうのはこうデータによってはこれは良かった悪かったっていう風なデータもありますので、はいはいはい、まあ散歩ぐらいからでも十分なのかなと思います。
で、その運動が いいんじゃないかという理由っていうのは何かあるんですか？
あ、そうですね、あの何気なくこう歩ってる状態だったとしても、うん、やはりこうあの四季折々のこう季節感に触れたりだとか、うん、あとは自然と脳ってあの皆さん普通に歩ってると思いますけれども、やっぱり少し歩行障害とか出てきたら意識して歩かなくちゃないですよね。
なるほど。
ってことは自然と脳みそって絶対動いてるはずなんですよ。
歩いているだけでも、
はい、歩いてるだけでも、うんうんうん、はい、まあ、やはり脳を活性化することはできますので、やはりこう歩くというのはいいことなのかな。で、具体的にきちんとあの WHO の方からもあの提言がありまして、まあ、基本的に認知症予防になるのは、1日30分程度の歩行、
30分ですか？
そうですね、週150分、ね、週5回って考えた場合だったら1日30分ぐらいの歩行でも十分なのかな。 まあ、できればね、あのまだまだしっかりとした人だったら早歩きぐらいのちょっとピッチが上がった状態の方がいいかなと思いますけど。
あ、もう先月もそうだったよね。先月の番組でもやっぱり、はい、運動することによって血流が良くなるんで、はい、その脳にも、はい、あのなんかたまらなくなる、いろんなものがポリープだとかいろいろ、だからやっぱり運動は基本だっていう、はい、
そうですね。
あと例えば食べ物とかっていうのはあまり考えなくていいですか？
はい、あ、そうですね、これはですね、うん、日本で言ったら一番大きな研究で久山町スタディっていうのがあります。福岡県の方にある、久山町というところで日本で一番大きな研究が行われているんですけども、はい、そちらの方で出た、食事の結果の研究で出たデータですと、はい、もう単純に言ってしまうとバランスよく取るっていうのは一番重要なんですけれども、あ、まあ、野菜、そうですね、それから乳製品、海藻類、この辺あたりを基本的にまんべんなく取ってもらうっていうことが重要で、お米はできる限り減らしてもらうっていう。
そうなんですか？
そうなんですよ、まあ、だからまさしく糖尿病の食事の形態になってるのかなとは思うんですけれども。
ですよね、はい、それで小麦はいいんですか？
小麦はね、小麦は結局炭水化物に入ってしまいますので、あまりよろしくないのかなと。
一緒ですよね、はい、
糖尿病の時に伺ったお話とちょっと似てますね。バランスよくその、うん、食べ過ぎないっていうことも大事でしょうし、はい、で適度な運動という、これはもう早くから始めて問題ないですよ ね、
そうですね、
心がけるという意味では。
おっしゃる通りで、結局そういったものを生活習慣をこうきちんと整えれば、当たり前ですけれども、他の疾患自体の予防にもなりますので、そうすれば認知症、まあ、引いては認知症の予防にもなるっていうふうな、
はあ、高橋先生ご自身でね、はい、何かこうご自身の生活で気をつけてらっしゃることってちなみにあるんですか？
その
そうですね、まあ、認知症に向けてでもいいですし、はいはい、別の何かこう健康に向けて。
そうですね、私実は結構動きましてですね、今日もですけれども、はい、実は朝からランニング2時間やってるんですよ。まあ、もちろんマスクつけてですけれども。
いやいやいや、それであれですか、じゃあ休みの日は比較的そういうランニングをしたりして、
ね、やって。
昔からですか？
そう、ここ10年ぐらいはそんな感じで。
だから京都大学の山中教授さんもそうなのね。
そうです
ね、昼走って2時間ぐらい走って頭スキッとさせてっていうね、
はい、へえ、じゃあ純さんも走る？
俺はそこまで頭使わないから全然大丈夫。でも昼寝してる方がいいかもしれない。これぐらいの使い頻度だとね。先生、あと手を動かすのがいいとか聞いたことあるんですけど、アルツハイマーには。
手ですか？
高知運動と呼ばれるこうちょっとね巧みな運動というか、まあそういうのはいいかなと思います。でも基本的には2つのことを同時でやってもらうっていうのは多分結構いいかもしれないですね。運動系で言ったら
2つのこと、例えば、
はい、例えばですね、なんかそうですね、
ウォーキングしながら、
そうウォーキングしながらなんとか
体操を考えるとか、
そういう、そういう感じでもいいかもしれないですね。
へえ、季語考えながらなんかこう行くみたいなんですかね。
でも僕はウォーキングしながらの仕事を考えるの好きなんですけどね。
それもでもいいんじゃないですか、
はい、ゲームはどうなんですか？でも5月じゃない？
確かにね、
そうじゃない、だから
脳神経動いてますもんね、
うん、そういう意味ではいいんじゃないかなと思うんですけど、脳のためには。
そうですね、最近結構いろんな研究が出てきてまして、いわゆるバーチャルリアリティ、いわゆるこうバーチャルのメガネをつけて、
はいはいはい、
で運動させると結構認知機能が良くなったりっていうようなデータもそこそこ最近出てきてますね。
へ
え、はい、そうなんですね。
あ、そうなんですか。なんか だからどんどん進んでいきそうな気配もありますよね、こっからね。予防とかも、
そうですね、本当に予防もですし、あと、まあ、お薬の方も待たれますけれども、
ね、先生やっぱり薬の、はい、研究っていうのは世界中で今進んでるんですか？
そうですね、やはり こうもうそこら中でやってられる、多分、まあ、逆を言ったら製薬会社としてはそれがまあビッグマーケットになりますので、
でもそれやっぱり症状を抑えるという方向ですよね。脳細胞をもう一回、はい、なんていうか復活させるという方向の薬ではないですよね。
そうですね、それは結局のところ、うん、脳神経を新たに作り出さなくてはならないので、
これはちょっと薬とかいう話じゃないですもんね。
そうですね、はい、
そっちは再生医療の方
が、そう再生医療になりますね、はい、
だからやっぱりもう遅らせる遅らせるで、
そうですね、
うん、でもそれも一つの大きな治療ですよね。
そうですね、
だって、うん、遅らせればその普通な生活の感覚が長く続くわけだから、うん、それはそれで非常に大きな意味がありますね。
いや、そうだと思います、うん、本当ご家族にとってもご本人にとってもそうだと思います。
すごくいいことだと思いますね、
うん、いや4週伺ってまいりましたが、
はい、
高橋先生からちょっと1ヶ月まとめて認知症についてリスナーの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
私はそんなにこう正直言うと深刻な病気だっていうふうには考えてはいないんですよね、うん、というよりもちょっと自分で私ちょっと物忘れ気になったなと思ったら早めに受診の方をしていただいて、その後多分早期に見つければまだまだこう楽しい自分でプランが描けてくると思いますので。
5月は認知症でお送りしてまいりました。最後じゃあ潤さんまとめてキーワード。
そうですね、ちょっと話の中でできなかったんですけど、
はい、
まあ、キーワードとかちょっとねお金がかかっちゃう話ですけど、有料老人ホームっていうのは毎年数が増えてるみたいなんですね。でいろんなそのタイプがあるんで、
はい、
もう看護疲れしちゃったとかもうこれ以上限界っていうんであれば、うん、いろいろな方法が今あるので、うん、そちらも相談されてもいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、
はい、
ということで5月の明日の健康を願って認知症のお話を奈良県立医科大学の高橋正人先生伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマ、あとご意見ご感想ご質問受け付けております。来月6月のテーマも決まっております。はい、純さん何でしょうか。
歯と口腔ですね。
そう、
口腔っていうのは口の
分かってる
音ですよ。
明日の健康を願ってだから、
はい、はい、そうですね、はい、
明日の健康を願って歯と口腔、こちらについて皆さんから質問を受け付けます。
はい、
ぜひお寄せください。メールの方は健康アットマーク、健康アットマークは KENKO、 これで健康アットマークobc1314.co.jp 健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントいたします。住所も忘れずお書きください。さあ、この番組なんですが株式会社平田のホームページでも聞いていただけますので、株式会社平田、カタカナで平田で検索してチェックしてみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田まみ子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。何とかしてみせるさ。